はい、グツイのじいちゃんもわからんということで、今回は第7回ですね。この放送では私グツイがわからんことはわからん、もう知らんもんは知らんとはっきり言いましょうと。でそれをはっきり言った上で少しずつ分かっていけばいい、そんなスタンスで知識とかツールとか考え方っていうのを私の実体験を交えて紹介する放送です。突然ですけど皆さん土佐弁っていうと何を、思い出しますかというか、何が浮かびますか。おそらく皆さんが思い浮かぶのはなんとかぜよとか、まっこといかんぜよみたいな。一応私高知生まれの高知育ちなんで土佐弁がまあ分かるっていうか、普通の土佐弁話してるんですけど、そんなに深いのは実は分かんないんですけどね。でまあ大体みんなまあなんとか焼きぐらい分かったら結構すごいなって思うぐらいですか。他に何でしょうね。なんとか私有とか言いますけど、雨が降りゆうとか雨が降っちゅうとか、まあ、雨が降っちょったとか、現在完了があるとかなんとか、そういう話もよく英語と英語になぞらえてというか、まあ、似てるみたいな、文法が似てるみたいなことで言われますけどね。なんでこんなこと言い出したのかというと、ちょっと最近じゃないんですけど、だいぶ前に見た映画で四国っていう、四国って四の国じゃなくて生死、死ぬ方ですね。死の国と書いて、死ぬに国と書いて四国ですね。高知の、作家さん、坂東雅子さん、雅子さんだったと思うんですけど、の、まあ、妖怪じゃないな、土着宗教とかね、その土地の、まあ、風俗とか、民族とか風習とか、そういうのに、すごく、特化したというか、が得意な、まあ、小説家の方ですか、の作品で、その四国っていうのがあるんですけど、まあ、それを最初私小説見て、で映画を見たんですね。でそれで栗山千明さんがでデビュー作だったのかな多分で、なんかすごい綺麗だとか可愛いとかいうなんかコメントがありましたけど、まあ、そのセリフで土佐弁が、まあ有名なこう 頭っていうか印象に残っている土佐弁があるんですけど、それが死んだら人を好きになったらいかんがっていうのに対して、主人公がいやちゃーって言うっていう、いやちゃーって、まあ、このやり取り直接多分つながってないと思うんですけど、私の記憶の中にあるのは死んだら人を好きになったらいかんがいやちゃーって、主人公がいやちゃーっていう、このイヤチヤっていうのが確かに土佐弁なんですけど、まあ、レアな使い方っていうか、逆に一般の土佐人は多分普通に使ってると思うんですけど、なんて言うんですかね、嫌だよみたいな、そんな感じでちょっと強調して言う時、まあ、大体だからこう拒否してる感じがありますね。で、まあ、チヤだけ使うんだったら、なんでしょうね、チヤ、まあ、昔私の友人が言ってたんですけど、みんながお酒飲んでる席で彼はジュースだけ飲んでたんですけど、酔ってないチア、酔ってないチア、眠いだけチアっていうのを彼が言ってたんですけど、まあ、そういうチアですかですね。いや、酔ってない、酔ってない、ね、眠いだけだよみたいな、そういう言い方ですね。はい、めっちゃ前置き長くなりましたけど、ですね、前回からちょっとかなり真面目な話をしてたんで、ちょっと冒頭は私の好きな映画というかセリフというか、そういう話をしていました。今回はですね、転職と転身についてのお話です。まあ、私今年の、7月だから6月末に前職辞めて転職したんですけど、でちょうどその手前に今年の5月に健康診断を受けてたんですね。で今37歳、今年38になるんで、生活習慣病予防健診か、だからバリウムとか飲むやつですね。でそれを前職で受けました。で当然というか、その全国保険協会、協会憲法に入ってたんで、で それは今の、事業所もそうなんですけど、就労支援やってる今の事業所も協会憲法なんですけど、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、私はあのなんていうかね、なんこれなんて言ったらいいかな、あのどっから話したらいいかな、まあ2段階あって、最初にそのまずその転職と研修、まあ、転職と研修だからいいのか、あの雇い入れ研修、雇い入れだから事業所が人を雇い入れた時にあの研修をしなきゃいけないですよっていうあの定めがあるんですけど、でまずそれは私の場合その、7月に転職、まあ、今の事業所に入ったので3ヶ月以内、法律というか、まあ、定めで3ヶ月以内にあの入った時にですね、それより手前に遡ること3ヶ月以内に検診を受けてたらあの、まあ、所定のっていうのがあるんです。11項目の要するに普通の生活習慣病予防検診っていうのを受けてたらまずクリアできてる内容ですね。あの既往症とかが、なんか自覚症状とかが最初にあって、一般的なあの胸部とか体重とか、胸囲体重とか血液とか検尿とかってあの血中のなんとかとか肝機能がどうのこうので胃とかなんだかな。でそれを受けてたらあの雇い入れ時の検診はそのコピーを会社に届け出て提出してクリアできますよっていう話ですね。だから法令安全衛生基準法だっけの第43条だったかな、忘れました。その正し書きでそういうのがあったんですけど、これ結構調べたんですけど私は。でその雇い入れ時検診はまあ OK でしたと。つまり私は転職に際してその入った時に新しい今の職場事業所でわざわざ受ける必要ないと。だってもう入った時7月でしょ、でその2ヶ月前ぐらいに受けてるんで、うん、で今度はじゃあ今度は何が必要かっていうと、新しい事業所で定期検診って言っていいのかな、これちょっと今日あの電話で質問した時になんか定期検診とその生活習慣病予防検診は違いますみたいなことを言われたんですけど、まあ、まあちょっとその真意はまだ調べきてないんですけど、私の認識では定期検診つまり事業所に入ってその年齢に応じた健康診断を、受けなければいけない。定期検診っていうのはその1年に1回はその年度に1回は受けなきゃいけないということですね。まあ、だから私の、まあ、入社今の事業所に入社した年を考えると、あ年じゃないわ月を考えるとあの7月か、来年の7月までにあの1回受けていたらいいって思ってたんですよ。けどあの今日改めてその予約を取ろうとしてですね、まあ、聞いたらね、結論その年度に協会憲法から補助ができる検診は1回だけだと、まあ、つまり今年の2020年の5月に私は受けてるんで、今年度つまり来年2021年の3月までは受けても補助がもらえないんですよね。でおそらく、まあ、私さっき7月入社だからそれまでにって言いましたけど、あの入った年度としては今年度2020年度なんで、あのおそらく、2021年度、つまり来年の4月から、再来年の3月末までに、健康診断を受けてれば、まあ、私の年齢なんで生活習慣病予防検診を受けてれば問題ないっていうことで、まあ、結局はそんなに焦ってあの受けようとしなくてよかったねっていう話だったんですけど、これ結構皆さん悩みません？これ転職した方って、まあ、入る手前にそんな直前で受けてなかったらそもそも受けるんで意味がないじゃないっていうか、そんな疑問は出ないんでしょうけど、結構いるんじゃないかなと思って今回話してみました。はい、今何分ですかこれで。9分か。はいはいはい、はい、というわけで今回はその転職に際しての検診のことについて、まとめますと、まず転職したときに新しい会社に入るときに雇い入れ時検診っていうのが必要です。でその手前にその法、まあ、安全衛生基準法 労働安全衛生基準法ちょっと忘れましたけど43条とかに書いてある内容を満たしてやる、その正し書きを満たしてやるような、あの3ヶ月以内の検診を受けていれば、雇い入れ時の検診はクリアできますよって。でもしその年に、協会憲法の補助で検診を受けていたら、その年度は、補助がおりませんよっていう話でした。今回私が知らなかったんで知った事実でした。というわけで、今回も、ぐついのばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。